先週東京で NPO 法人が主催する第1回目のベストマザー賞の発表があったと新聞が報じていました。どういうものかと言いますと、お母さんたちの憧れや目標となる人を選ぶというもので、母子手帳を受け取ったお母さんたちによる投票で、芸能、政治、学術、経済、文化の合計5つの部門から5人が選ばれたんです。誰が選ばれたというよりも面白かったのは、その賞の発表を受けて投稿されたコメントの中にこんなのがあったんで紹介します。そのままです。書いてある通り読むんですけど、おかんの1位は、自分のおかんに決まってるじゃんというものでしたと。その通りだなと思いました。この母の日、この数週間、母を称える歌もたくさん発表されてますし、先日もラジオから流れてきた母親への感謝、愛を歌った歌に感動を覚えたものです。子が自分の母親を自慢するっていうのは素晴らしいことです。もっとこのような子供たちや人が増やされることを願う限りです。ところで、NPO の団体でもなく、人でもなく、また子供たちでもなく、もし、イエス、もし、主がベストマザーを選ぶとしたら、どんなお母さんを選ばれると思います？実はそのことを、今からご一緒に、いくつかの御言葉から学んでいきたいと思うわけです。どんな神様を、どんなお母さんを、どんな女性を神様は称賛されるのか、喜ばれるのか、どんな女性で、どんな母親であることを神様は望んでらっしゃるのか、そのことを我々見ていきます。どうぞ、女性の皆さん、既婚者であろうと未婚者であろうと、神はこういった女性にあなたがなることを望んでらっしゃる。年齢にも関係がありません。あなたはこの地上に置かれています。神様はあなたを用いてくださいます。そのためにはこういった女性を天に行くまで目指し続けていくことです。聖書の中を見ていきますと、たくさんの神様が称賛された女性たちが出ています。彼らのことが記されています。例えば皆さんがよくご存知のアブラハムの妻サラ、素晴らしい信仰の持ち主でした。あの遊女ラハブ、彼女も実はその信仰によって神様に大いに褒められています。偵察に来たイスラエルの人たちを受け入れた人物です。女預言者デボラ、またエリメレクの妻ナオミ、そしてボアズの妻ルツ、エルカナの妻、預言者サムエルの母であったハンナ、ペルシャ王アハシェエロスの王妃であったエステル、自分の民の解放のために尽くしました。祭司ザカリアの妻エリサベツ、ヨセフの妻マリア、女預言者のアンナ、ベタニアのあのマリアとマルタ、フィリピの教会で用いられたルデア、そして新約聖書で唯一女の弟子と呼ばれたタビタ、アポロという雄弁な弟子を教えたアクラとその妻プリスキラ、テモテの信仰に大きな影響を及ぼした祖母ロイスと母ユニケ、婦人執事であったフィベ、たくさんの婦人たちの名前が聖書の中には記されています。主を愛し主に従った素晴らしい女性たちです。彼らは皆主に称賛される女性でした。それは一言で言うならば、彼らが主を恐れる女性たちだったからです。彼らは主を恐れた人々です。 彼らは隠れたところを見ておられる主を常に覚え、その主に信頼を置いて生き続けた、そんな女性たちでした。主を心から愛していること、心から畏敬の念を抱いていることは、言葉ではなくて、何を言うかではなくて、その人の行い、その生き方が明らかにします。その人の生き方を見ると、本当に主を愛しているのかどうか、主を恐れているのかどうかが明らかです。ペテロ第一の手紙の3章の中でペテロがこんなことを言いました。2節。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからだ。人々の前で大きな証となっていく。人々にこのキリストの素晴らしさを明かしていく。一番いい方法は何かって言ったときに、それは、イエス・キリストを信じる一人一人がどんな風に生きていくかということです。神を恐れかしこむ清い生き方を人々が見るときに、そこに主を見ます。ですから、ペテロはこれこそ神の御前に価値あるものであると、同じペテロ第一の手紙の3章の4節のところでそのように言っています。神の前に価値ある生き方、それはあなたが神を恐れて、あなたの心のすべてをご覧になっていらっしゃる神様をいつも覚えながら、その方の前に正しく歩み続けていくことです。正しく歩み続けること、清く歩み続けること、このような生き方が、この素晴らしい主を人々に明らかにしていくんです。神への恐れが伴った清い生き方、それこそ良き証です。いいです、クリスチャンである皆さん。あなたがどこにあろうと、そのことを神は望んでらっしゃるし、そのことを命じてらっしゃるし、あなたがそのように歩んでいくときに、必ず神があなたを使って神の技を成します。この生き方にこそ価値があります。この生き方にこそ永遠の価値があると御言葉を教えるんです。今から私たちは、主に称賛される女性の特徴を二つ見ていきます。非常に限られた時間内で私たちはこの婦人についての学びをするわけですけれども、今から二つのことを見ていきます。一つ目は、主に称賛される女性っていうのは、主を愛する人です。主を愛する人です。つまり、聖書の教えに忠実に歩んでいる人たちのことです。よく考えていただきたいんですけれども、主を愛する人ってどういう人かっていうと、主の教えに、主の命令に、主の御心に忠実に従おうとする人々でしょ。神が望んでおられることを行っていこうとする人。なぜそうするか。主を愛しているからです。その方に従っていきたいとする。そしてその人が主に従っていくときに、必ずその人の信仰は成長していきます。ですから、主を愛する人とは霊的な人であり、またそのような霊的な人になりたいと願って、聖書に従おうとしている人です。だからしっかり考えなきゃいけないことっていうのは、あなたはどんなふうに生きようとしているかです。どんなふうに日々を過ごしているかです。神様は、女性であろうと男性であろうと、すべての人に霊的な人になることを望んでいらっしゃる。信仰が成長することを望んでいらっしゃる。この婦人に関して、婦人執事のことを御言葉が教えるわけですが、テモテ第一の手紙の3章のところに、この婦人執事の条件が記されています。3章の11節のところに、婦人執事も威厳があり、悪行を言わず、自分を制し、その後にこう記されています。すべてに忠実な人でなければなりませんって。テモテ第一の3の11のところです。すべてに忠実な人でなければならないって。あらゆる悪を避け、神の前に正しく歩む人。 神のメッセージ、聖書の教えに忠実に歩んでいる人、そういう人、そういう人を神様は喜ばれ、称賛されるんです。それが霊的なリーダーなんです。霊的に成長している人々、それはすべてに忠実であろうとする。神様に対してそのように歩んでいこうとしている人々です。そこで、今もしテモテ第一の手紙の3章をお分けになってらっしゃったら、1ページ戻っていただいて、テモテ第一の手紙の2章、9節のところから、この神様を愛するということに関して、特に、この時間、教会における実践について、私たち見ていきます。神様を愛するっていうのは、聖書の中を見たら、具体的な例がいくらも出てきます。我々は後で、家族に対することを見ますけれども、まず最初に神様を愛するものとして、じゃあこのような教会の中にあって、そのご婦人はどのように歩んでいくべきなのか。そのことをテモテは私たちに教えてくれていますので、テモテ第一の手紙の2章を見ていただきたいと思います。9節から御言葉を見ていきます。9節にこんなふうに記されています。同じように女も、慎ましい身なりで、控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか、金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさい。3つのことが出てきましたでしょ。慎ましい身なりで、控えめに、慎み深くって。パウロが教えようとしていることは、そのあなたが主を礼拝するために集まってくるんであれば、それにふさわしい身なりをして集まってくるようにって言うんです。身なりに関する教えなんです。パウロがまず最初に教えることっていうのは、身なりにおいて、教会において、身なりに関して人々の模範となるようにと教えてるんです。9節を見ていただきますと、派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなくと書いてます。つまりそういう人々が存在してたんです。外側ばかりを意識して、集まってくる人々たちがいたわけです。派手な髪の形をしたり、金や真珠でもって着飾っている人たち。彼らが何のために集まってきたのか明らかでしょ？神を礼拝するためではなくて、自分自身の富とか自分の美しさというものを見せびらかそうとしているんです。目的が違う、動機が違うって言うんです。確かに、ここで金とか真珠って言われてるのはその当時非常に高価なものでした。真珠っていうのは金よりもおそらく3倍近い価値があったと言われています。人々は真珠を使って自分の髪を飾ったり、また指に飾ったり、イヤリングとして使ったり、この点ではあんまり今と変わらないわけですけれども、衣服の飾りに使ったり、また履物にも飾り物としてつけたりしてたんです。ここに出てきた高価な衣服とありますけれども、だいたい7000デナリぐらいの衣服、そういうものが当時あったっていうんです。1デナリっていうのは1日の賃金です。わかりやすく1日1万円と計算したら7000万円の高価な洋服という話です。その当時は奴隷が500から800デナリで売買されたんです。ですからいかにこの洋服が桁外れであったかということは明らかです。パウロが生まれ育ったタルソの町というのは縫製の中心で、その質は当時の世界で最高と評価されていたと言われています。パウロはよく見てました。よく知ってました。その衣服の価値というもの。ですからパウロはこれを通して神様を愛する人々が共に礼拝に集まってくるとき、ご婦人方、女性の皆さん、注意しなければならないことがあります。 あなたたちは自分の身なりに注意しなさいって。皆さん、その人たちが皆さんがこうお召しになる洋服を通して人々のつまずきにならないように、礼拝を妨げるようなことにならないようにしなきゃいけない。そのためには何のためにそのような洋服を着るのかを考えなさいって。自分の宣伝とか自分を見せびらかせることがもし動機であるならば、それは違ってるって言うんです。もちろん今のファッションだからということで非常に余的な洋服を着て例えば来ると人々が礼拝する妨げになることがあります。性的な誘惑というものをもたらしてもならないんです。みんな神を礼拝するために集まっている。ゆえにその身だしなみにおいて注意しなさいと、人々の模範になりなさいと、それが神が喜んでくださる女性なんだって。ジョー・マッカー先生は、女性は礼拝のために自分を適切に整えなければなりません。その重要な準備の一部は適切な衣類を着るという外見を含んでいるって。もちろん私たちにとって大切なのは我々の心です、ね、心が神の前に正しくなければ、いくらそこに座っていらっしゃってもあなたの捧げている礼拝を神様お喜びにならない。もちろん我々の心が大切なんです。でもだからといって我々は何を着てきてもいいっていうんじゃないって言うんです。私たちはそれにふさわしい衣類を身につけることが必要です。私たちはそうするんです。この世にあって大切な人に会おうとするとそれにふさわしい洋服を着ます。我々一人一人が決めなきゃいけないのは、もちろんここに神様がいらっしゃって他にいないというわけじゃありません。しかし週の初めの日に我々が集まるときに神を礼拝するにふさわしい服装ってどういう服装なのか、一人一人が考えてそれをなすことです。しかしその自らの選択によって人々が礼拝をしようとするのを妨げたり誘惑を与えるようなことが決してあってはならない。そのように身なりについての教えをしました。身なりについて、身なりに関して模範となりなさい。もう一つ彼は行いに関して模範になるようにと教えます。神を敬うと言っている女にふさわしく良い行いを自分の飾りとしなさい。10節。つまりパウロが進めることっていうのは女性の皆さんと、ね、良いことを行う人になり続けていきなさいって言うんです。コロサイ人の手紙の1章の10節のところでは、コロサイの1の10では、主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますようにって。そのように記されています。あらゆる点で主に喜ばれるようにって。あらゆる善行のうちに、身を結ぶようにって。よく皆さんご存知のローマ書の12章の2節のところでは、この世と調子を合わせていけないんだと。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受けられて完全であるのかをわきまえ知るために心の意識によって自分を変えなさい。つまりパウロが言っていることは、あなたは常に神の御心は何かを考えて歩みなさい。じゃあその神の御心って何かっていうと、神様の前に何が正しいことであり、神が喜んで受け入れてくれることなのか、それを考えて選択しろって言うんです。良い行いをしていきなさい。なぜそうするかっていうと、その動機があります。それは神を恐れるゆえにです。神を心から敬うゆえにです。神に対する畏敬の念がそのような歩みへとあなたを駆り立てていくって言うんです。ですから最初にお話したように、神様を恐れている人っていうのは、その行いというものがそのことを明確にします。行いに関して、まず彼が言ったことは、良い行いをしなさいって。この十節にあるように。もう一つ彼が教えるんです、この行いに関して。11節から14節まで出てくるんですけども、行いに関して彼、パウロが教えることっていうのはね、従う者になりなさいって。そのことを教えています。11節ご覧くださいます。 女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさいって。私は女が教えたり男を支配することを許しません。ただ静かにしていなさい。11節のところでパウロは、女は静かにしてよく従う心を持って次教えを受けなさいってあります。教えを受けるっていうことをパウロがここに記しているわけです。で、今の私たちにしてみたら何とも思わないんですが、この当時にしてみたらこれは非常に画期的なことでした。なぜならこの当時のユダヤ人の社会においてもギリシャ人の社会においても女性は男性とは同等じゃなかった。女性にはそのような権利が与えられていませんでした。ある時は物として扱われたんです。そういう社会にあってパウロが言ったことはとんでもない。すべて神の前に平等である。だから彼らもしっかり御言葉を学ぶことができるように、そのような環境を整えなさいというんです。ただこの御言葉の中で、今我々が見た御言葉の中で、パウロは二つのことを女性に関して禁止してますでしょ？二つのことを禁止してます。一つ目は何かっていうと、公の集会における教師となることを禁止してるんです。12節。女が教えたりって書いてます。女性が公の集会で教えるということを御言葉は明らかに禁止しています。教師であったり牧師であったり、そのように男性の前で教えるということ、御言葉を教えるという務めにつくことを御言葉は明らかに禁止しています。確かにこの御言葉を見て、そのようなことをしていらっしゃる皆さんこう言うんです。これは教えることを禁止してるんじゃないって。教える時の間違った態度を教えてるんだと。というのは、この静かにっていうのは、この言葉は、穏やかなとか、穏やかな心とか、柔和とか、優しい、そういう意味がある。だから、そのような態度を持つことを教えてるんだ。ね。そう言って、多くの人たちが女性牧師として、女性長老として教えるという働きをされています。果たして御言葉はそんなことを我々に教えているんでしょうか。実はこの静かにしてっていう言葉には、確かに穏やかとか柔和とか優しい、そういう意味もあるんですけれども、沈黙という意味があるんです。そしてここではその意味でこの言葉は使われています。なぜそう言い切れるのか。見てくださいます。11節。静かにして、何をしなさいと言ってます？教えを受けさせなさいって言うんです。12節には、静かにしていなさいって。女が教えるんじゃなくて。ですから明らかにこの静かにするっていうのと、教えるということは関連していることが明らかです。教えることに関して静かであれ。教えることに関して沈黙するように。そして我々この御言葉を見るならば、彼らは人前に立って教えるんじゃなくて、かえって彼らは教えを受けるように、彼らが人前で男性の前で教えるんじゃなくて、彼らは沈黙を守るように。ですからどう見てもこの御言葉が私たちに教えてくれることっていうのは、女性がそのような教師として働きをなすことに関しては聖書はそれを認めていません。でもある人がこう言うんです。でもうちの教会に男性がいません。人々が集まってきます。だから教えなきゃいけません。そういったケースは世界中いろんな時代に起こってきたんです。宣教師、女性の宣教師が行って、男性の同じような訓練を受けた人々がその群れの中にいないって。御言葉を重んじた婦人たちはどうしたかっていうと、彼らは決して講壇には立ちません。彼らは決して男性たちがいる前に立って教えようとはしません。彼らはその週の間にそこに立つべき男性を教えます。個人的に。そして彼らが前に立って教えるんです。御言葉に従おうとすればそのようにするべきなんです。ところが残念ながら今の私たちの時代において、 女性がそのような務めに就くということを認めてしまっている。でも御言葉を見る限り、それは神様の教えじゃありません。残念ながら間違っています。もう一つ見てください。禁止されている二つ目のことっていうのは、12節に出てくるように、男性の上に立つことを禁止しているんです。12節に、女が男を支配したりすることを許しませんってパウロは言っています。この支配するっていう言葉は、権力を振るうとか上に立つっていう意味です。ですから神様は女性が教会において男性を教えたり、男性を支配したり、男性をリードする務めを与えてはおられないんです。なぜそう言い切れるか、次の13節、14節見てくださいます。パウロは創造の話を始めます。13節を見ると、アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたから、創造の順番をここで彼は指摘するわけです。最初にアダムが作られて、その後にエヴァが作られた。なぜじゃあエヴァが作られたのかです。目的ははっきりしてました。アダムにふさわしい助け手が見つからなかったからです。動物はアダムを助けることはできなかったんです。彼にはちゃんとした素晴らしい助け手が必要だったんです。そこで神は女性をお作りになった。ですからその創造を振り返るときに間違いないことは、神の意図するところは女性が男性をリードすることじゃなかったんです。確かに神様は警告されました。創世記の3章のところで。必ず罪が原因で女性が神様が定めた従うということに関して、それに反抗するって。そうするといろんな問題が出てくるんだということを、もう最初から神様はおっしゃってます。でも御言葉を我々が見るならば、創造の順序からして、リーダーシップは男性の務めとして神様が与えられ、女性はそれをサポートするように、それを助けるようにと、そのような意図で作られたんだ。もう一つありますでしょ、14節に。アダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい、過ちを犯したって。彼らの罪の話です、ね。エヴァが誘惑を受けたんです。エヴァが惑わされたんです。何をパウロが言わんとしたのか。彼女に必要だったのは、彼女をしっかりとリードしていくリーダーが必要だったという話です。様々な状況にあってどうしたらいいのかということをしっかりと教えて、そのように引っ張っていく、そういうリーダーが必要だったというんです。ですから、この御言葉を見る限り、パウロは、どういったことを女性たちに望んでいるのか教えているのか、従うものになりなさいって。決して公の場で教師として男性を教えるようなことや、また男性の上に立つことをしてはならないって。かえって御言葉を愛する者として、神を恐れる者として、彼らに従う者となっていきなさいって。このパウロの進めですけれども、9節のところに、また10節のところに、このようにしなさいと10節に記された動詞がここに10節に記されてますけど、これは9節10節に出てこないんです。8節からこれ補われてるんです。で、9節10節、特にこの10節の飾りとしなさいという、このしなさいという言葉、8節にも出てくるんですけども、これはパウロがあえてこの言葉を使徒としての権威を持って語ろうとしているんです。この表現にそのような使徒としての権威が含まれていると言語学者は言います。つまりパウロが言ったのは、そうあってくれたらなとか、そう望みはしますよではなくて、これは使徒として神があなたに望んでいることだと、はっきりと権威を持って語っているんです。そうありなさいって。もしあなたがそのように従うものとなっていくならば、間違いなくあなたは素晴らしい人々の前で素晴らしい模範となるというんです。ちょっと後ろのテトスの2章をご覧くださいます。 もしあなたが神の前を正しく歩んでいくならば、間違いなく神様あなたをお持ちになる。どんなふうに用いるか、模範としてお持ちになるんです。このテトスの2章の3節のところからご覧いただきますと、同じように年を取った婦人たちには神に仕えている者らしく敬虔に振る舞い、悪口を言わず大酒の虜にならず、良いことを教えるものであるように。3節のところで、年老いたご婦人方に言われているわけです。しっかりとあなたたちも正しく歩んでいきなさいって。もしあなたが正しく歩んでいくならば、4節見てください。そうすれば結果です。そのようにあなたが歩んでいくならば、結果としてどうなるか。彼女たちは、この年を取った婦人たちは、若い婦人たちに向かって夫を愛し、子供を愛し、慎深く、貞潔で家事に励み、優しく自分の夫に従順になるようにと、諭すことができるんだ。そのように教えていくことができるというんです。なぜなら、その年配の人たちがそのように歩んでいるからです。素晴らしい模範を示すということです。6節見てください。同じように若い人々には、思慮深くあるように進めなさい。また、すべての点で自分自身が良い技の、なんてあります?模範となり、教えにおいては純正で威厳を保ち。ですから、年齢がどうあろうと。すべての人々に、御言葉が、神様が命じていることは、模範になりなさいって。いいです。教会におられるご婦人の皆さん。もちろん男性にも言えることなんですけれども、あなたはあなたの後に続いてくる人々の模範なんです。あなたはこのキリストの体にあって、イエス様を信じる人々の集まりにあって、あなたは後から続いてくる後輩たちに、信仰者はこんな風に生きていくんだ。日々信仰はこのようにして実践していくんだということを明らかにするんです。その大きな務めが与えられているんです。で、この務めを聞いて、ね、驚かないでください。無理だと言って諦めないでください。神様がおっしゃっていることは神がさせてくださるんです。神の御言葉、神の命令は私たちを絶望に追いやるんじゃない。神の命令は私たちに希望をくれるんです。なぜなら神がそのように変えようとしているんです。変えてもらいたいものです。思いません?そのように変えてってもらいたいものです。神はそれをなします。もしあなたがそのことを神様に望まれるなら。しかし、御言葉が私たちに教えているのは年齢がどうあれ、後から続いてくるものの模範なんなさいって、ね。神を愛する人。特に私たちはこの教会におけるその責任というのを見てきました。主を愛する者として。御言葉を愛する者として、主の教えを愛する者として、その教えに従っていくことです。その教えを実践するならば、神様あなたを祝して、この群れの中にあって、霊的な人としてあなたを用いててくれる。なんでそれが素晴らしいのか。霊的な人は、神の栄光を表すからです。霊的な人はそれしか望まないです。自分を自慢しようともしない。自分のうちに働いてくださっている神様の素晴らしさが明かされることを望みます。そしてそのように神様は働いてくれる。だから我々は信仰において成長することが必要なんです。でもそのためには今我々が聞いたことを実践することが必要です。二つ目です、ね。神様が称賛される女性たち。神を愛する人。二つ目に家族を愛するものです。御言葉は私たちに家族について大切なことを教え続けています。箴言の御言葉に、目を止めてご一緒に学びたいんですが、箴言の31編、31章、最後の章です。この箴言の31章の28節と29節のところに、素晴らしい家族の賛美が、称賛が記されています。28節に、その子たちは立ち上がって彼女を幸いなものと言い、彼女というのはその母親のことです。夫も彼女を褒めたたえて言う。しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはそのすべてに勝っていると。家族が母親を賛美するんです。称賛するんです。お母さんはすごいって言うんです。なぜそのような称賛が 家族から上がるのか、その理由が4つこの31章の中に記されています。1つ目はね、11節と12節をご覧いただきますと、この夫人は夫に信頼されている人だからです。だから称賛するんです。夫に信頼されているんです。夫がその妻を信頼するんです。11節見ていただきますと、彼女は夫の心は彼女を信頼し、彼は収益に欠けることがないって。つまりこの女性は非常に良い管理者だからです。浪費家じゃないんです。無駄をしないんです。だから彼は彼女を信頼するんです。二つ目に、彼女が良き働き手だからです。ごめんなさい、良き助け手ですね。彼女の良き助け手だから、それが12節のところに記されています。彼女は生きながられている間、夫に良いことをし、悪いことをしない、良い助け手の話です。彼女はあることを考えて生きているんです。彼女は妻として、このことを実践しようと努めているんです。何か、夫に良いことをして悪いことをしないというんです。つまり彼女は、夫のことを心に配り、夫のために生きていこうとするんです。どんな時にも彼を励ましていこう、どんな時にも彼を支えていこうとしているんです。さっきもお話ししましたように、神様が女性をお作りになった目的はそこにありましたでしょ。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために良い、彼にふさわしい助け手を作ろうって、創世記の2章の18節のところ出てきます。そこで神が見たときに家畜の中にはふさわしい助け手が見当たらなかったんで、神様は女性を作られたって。そのために神は作ってくれたんです。そしてあなたが結婚というそのように導かれたんであれば、何を神様はあなたに望んでいらっしゃるか明らかです。それは最高の助け手になることです。じゃあ最高の助け手ってどういうことをする人なのか、具体的に3つのことを言います。1つは夫を心から愛し続けていくことです。今見たように箴言の31章の12節のところには、彼女は生きながら得ている間、夫に良いことをして悪いことをしない、なぜか夫を愛しているからです。ペテロ3章第1の3章の6節のところでは、アブラハムとサラのことが記されています。詳しいことは創世記の18章に出てくるんですけども、サラもアブラハムを主と呼んで彼に従ったと記されています。ペテロ第1の手紙の3章の6節のところ、彼女はアブラハムのことを主と呼んだ。この主っていうのは神のことを言ってんじゃありません。お分かりのように。サラは自分の主人であるアブラハムのことを自分の主人。ね、我々も主人って言うんですけども、まさに主、それに仕えるしもべ、そのような関係で見たんです。我々も主人という言葉を使っても、どうも、主人は主人かもしれないけど、私はその主人を管理している、管理者みたいな。どっちが上なのかはよくわからないになってしまっていますけれども、サラが神様に祝されたのは、この結婚というその神様を取り組められた大切なその約束の中にあって、彼女は主人に仕えるものだった。主人にとって素晴らしい助け手だったわけです。強制されてそのようにしたんじゃありません。彼女は夫を愛していたゆえに、アブラハムのことを自分の主人として、そして自分はしもべとして彼に仕えていった。素晴らしい助け手の模範です。二つ目、夫を尊敬することです。エペソ人の手紙の5章の33節のところに、パウロは、妻もまた自分の夫を敬いなさいというふうに記されています。夫を尊敬するという話です。ご存知のように、男性には大きな責任が与えられています。どんな責任かというと、家庭を治めていくという非常に大変な責任です。ですからその責任を果たしていない人は、極 教会を治めることはできないと言われています。教会の執事という役員であろうと、長老という働きであろうと、どちらも自分の家庭をしっかりと治めていることが条件です。そのことを知っている妻は、その夫を尊敬して、夫を思いやって、夫を理解して、その必要が満たされ、彼が与えられた責任を十分に果たしていけるように、彼のために祈り続けていくことです。夫が神の前に喜ばれる頭として成長をし、家庭をよく治めていくことができるように祈っていくことが必要です。もう一つ見ていきたいのは、ね、夫を愛することで夫を尊敬することですけど、もう一つはね、夫を常に励まして知恵ある助言をすることなんです。箴言の31編、もう一度戻っていただいて、25、26のところにこんなふうに記されています。彼女は口を開いて知恵深く語り、その下には恵みの教えがあるって。今26節を読みしました。彼女は口を開いて知恵深く語り、その下には恵みの教えがあるって。彼女は助け手として夫に大切なアドバイスをするんです。大切な役割があるんです。妻がしっかりと御言葉に立って、そして神の前に正しいことを考え祈りながら、そして必要な時に、お父さんこうじゃないって、こういうふうに神様が教えておられるんじゃないって、最終的に決めるのは夫の責任です。しかし女性は素晴らしい助け手として彼をこのように賢い助言でもって支えていくことができる。そのことがこの中に教えられているわけです。良き助け手となるって非常に難しいことです。難しいことです。私たちがよく聞くのは、この教会の皆さんの話じゃないですよ。私が他のところ行って聞く話です。でないと、これから言うことを皆さん、私のことを言われていると。皆さん、思われてしまうんで、皆さんの話じゃありません。もう約束します。どこ行ってもある話です。こういう話です。私の夫は非常に優柔不断なんですと。何か決めてって言ってもなかなか決められないんです。だからいつまで待ってても、待っちゃあかんので、私が決めるんです。こういう方もいらっしゃる。で、よくそういう話を聞いてると、なんでそうなってるかっていうと、奥さんの方がよく全てのことが見えたり、奥さんの方が行動力があったりするもんですから、早くことを進めていくために、夫のその判断を待つよりも、自らがやってしまう。でね、その結果どうなるかっていうと、男性がリーダーシップをますます発揮できなくなってしまうんです。で、その結果何が起こるかっていうと、そこにフラストレーションが溜まってきます。私の夫がこういう人だったらとか、私の夫がもっとこういうことをやってくれたらとか。神様が私たちに教えてくださっているのは、そういうもしとかだったらとかではなくて、あなたがこのような人に変えられていくならば、あなたの家庭に神が働きを始めるというんです。どんなことなのか今見てきました。神はあなたを夫にとって素晴らしい最高の助け手として備えてくれた。その務めを果たすことに前進することです。あなたが最高の理解者で、あなたが一番の励まし手になることです。励ましていくんです。そしてあなたが一番の祈りの人になること、あなたが神の前に正しいことをするならば、神は間違いなくあなたを通して働かれます。あなたのご主人が未信者も同じことです。御言葉は条件をつけてません。あなたの夫がこういう人ならばこうしなさいって。いつも御言葉を教えてくれているのは、神の前に喜ばれる人になりなさい。そうすると神があなたを使って技を成してくれるって。夫に信頼されている人。だから彼女は大きな賞賛を家族からもらいました。二つ目に。 彼女は非常に勤勉な人物であります。この箴言の31章の13節から19節にその話が出てきます。家庭においても、そして家庭の外においても非常にこの人物は勤勉なことが記されています。ところが興味深いことっていうのはね、彼女は非常に忙しさの中で自分の家庭をきちんと収めることを優先しているということです。家庭を犠牲にしてないんです。ですから16節見ていただくと、彼女は畑をよく調べてそれを手に入れ、自分が稼いでブドウ畑を作り、何のためにこんなことをするんでしょう。また24節見ても、彼女は甘布で着物を作って売り、帯を売って商人に渡す。彼女がしたことっていうのは、夫の財産をうまく活用して、そして家族のために一生懸命使えている様子がここに記されています。27節には彼女は家族の様子をよく見張り、怠惰のパンを食べない。彼女は非常に賢い勤勉な管理者だったんです。自分に任されているものを有効に使ったんです。ですからこうしてこの女性のことを見るならば、確かに彼女は仕事をしてました。聖書の中を見るときに、女性が仕事をしてはならないと教えてません。でも聖書が教えていることは、家庭を犠牲にしてはならないということです。大切な務めが女性には与えられているんです。その家族の必要に応えていこうとするんです。家族のその必要に応じていこうとするんです。これも今の世の中とは相反する生き方です。今の世の中はそういった女性の才能を家庭に埋もらしてしまうのは問題だと言います。世の中はそう言います。神に逆らう世の中は、御言葉は何千年経ってもメッセージを変えてません。この世の中はそのような様々な考えに流されていきます。その結果家庭は崩壊し、問題はどんどん大きくなってきています。我々がしなきゃいけないのは、時代がどうあろうと神様の言葉に戻んなきゃいけないです。女性には大切な、そして大変な務めが与えられています。ですからその家庭をしっかり収める中に、夫の必要を満たしていくというだけじゃない、もう一つあるのは、子供たちが主に仕え、主のために生きるものとなるように訓練していくことです。家庭をしっかりと正しく妻を守っていこうとする。それはどういうことかというと、夫の必要にも応えていくし、同時に子供たちの冷静に、その信仰にしっかりと目を留めて正しく導いていこうとすることなんです。最初にもお話ししました、テモテの話を。テモテの祖母はロイスでした。母はユニケでした。彼らはこの孫に、この息子にしっかりと聖書の御言葉を教え続けていった。神のことを教えていった。彼が神を愛して神に従う者になるように彼らは熱心に働いたんです。ソロモンもこんなこと言っています。箴言の一章の八節のところに、箴言の一章の八節に、我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従い、あなたの母の教えを捨ててはならないって。いいですよ。あなたの父の訓戒に聞き従え。しかもあなたの母の教えを捨ててはならない。なんでこんなこと言ったか。母の教えを受けてるからです。だから捨ててはいかんって言ったんです。母親がそのことを教えていなければ、捨ててはいけないなんて教えが出てくるはずがありません。しっかりと母親から学んできたことを捨ててはならないんだって。ですから、母親には大きな責任があります。なぜなら父親よりも子供と過ごす時間が多いからです。しっかり彼らに神のことを教えていきなさい。彼らの信仰のために、救いのために祈りながら大切な御言葉を教えていきなさいって。私たちが間違ってはならないことっていうのは、この子供たちを導いていくという責任は妻だけにあって、母親だけにあって、父親にないって言ってるんではありません。最初から見てきているように、一番大きな責任は父親にあるんです。その家庭に関しての責任は父親にあります。 その父親の監督のもと、その母親はその働きをするんです。一緒になって、大切な子供たちを導いていくんです。ですから、長老も、執事の条件も、どちらも男性に対して、自分の家庭をよく収めなさいとあります。なぜ家族が母親を称賛するのかって。夫に信頼されている人だから。同時に彼女は非常に家族のために勤勉なものでした。物質的なものだけじゃない。霊的なことに関しても勤勉な人物だった。三つ目に、20節から25節を見てみますと、彼女は非常に自己犠牲の人でした。だから母親ってのは素晴らしいんです。こういう母親に溢れてます。自分のことよりも家族のことを優先する犠牲的な母親。20節のところには、彼女は悩んでいる人に手を差し出し、貧しい者に手を差し伸べる。自分のことよりもそのような必要のある人々に関心を払っています。21節、彼女は家の者のために雪を恐れない。家の者は皆合わせの着物を着ているからだ。次に彼女の関心は自分の家族の必要に対してです。そして最後に22節、彼女は自分のために敷物を作り、自分のことは一番最後です。そうやって彼女は家族のために、人々のために犠牲的な歩みをする人です。最後に4つ目、26節から27節には彼女は間違いなく御言葉を実践していました。だから称賛されたんです。26節のところには、彼女は口を開いて知恵深く語り、その下に恵みの教えがあるって。彼女は自分の口を制します。自分の言葉を制します。知恵深く語る。何が正しいのか、何が神に喜ばれるのかを考えて語る人です。下には恵みの教えがあるって。神様のお言葉がそこに溢れてるんです。その口からは決して人への非難とか悪口が出てこない。必要な時に必要なことを語る人です。御言葉を実践してるんです、彼女は。また人生の状況に御言葉を適用することができる人です。彼女が口を開くときはいつ開けばいいのかは分かっているんです。我々が陥ってしまうのは開くべきときには開いてしまうことです。言わなくていいことを言ってしまうことです。彼女は違うって言うんです。その知恵があるんです。じゃあその結果どうなるかって。このような女性がいる、このような母親がいる、このような妻がいる。ゆえにどうなったかっていうと、この男性に与えられる祝福、23節のところ見ていただくと、夫は町ぐみのうちで人々によく知られ、土地の長老たちと共に座に作って、彼は大いに用いられていくということです。大切な務めにどんどんつけられていく。なぜかって、彼の背後に妻の助けがあるからです。そこで28節から31節のところに家族からの称賛があるんです。彼女を幸いなものと言って、夫も彼女を褒めたたえるって言うんです。しっかりしたことをする女は多いけれども、あなたはその全てに勝ってる。あなたがナンバーワンだって。あなたが最高の母であり、あなたが最高の妻であるって。どんな人が神様によって称賛されるのか、そのことは次の御言葉に記されています。麗しさは偽り、美しさは虚しいって。しかし死を恐れる女は褒めたたえられるって。ここに鍵があったんです。彼女がどうしてこのような歩みをしたのかって、一つだけ答えがあります。その理由があります。彼女は死を恐れるものだったんです。隠れたところを見てらっしゃる神様の目をいつも覚えながら、日々神の前に正しく歩もうとした。そして神様は彼女を祝して用いてくださった。その結果、家族が称賛しただけじゃない、神様が称賛してくださった。どうぞ女性の皆さん、今あなたが神様を愛して御言葉に従順に死を恐れながら歩んでいらっしゃるように歩み続けてください。神様、あなたを大いに祝されます。 神様、あなたを大いに用いられます。そして神様、あなたを通してご自身の栄光を表してください。そんな女性として歩み続けてください。神が喜んでくださる、そんな女性として。父なる神様、神様の恵みを今一度覚えて感謝をいたします。多くの素晴らしいあなたを愛する女性をこの群れに与えてくださっていることを感謝します。あなたを愛して、あなたに喜んで従っていこうとするその一人一人を、神様、なおなお祝してください。彼らが常にあなたの知恵に満たされ、力に満たされ、そしてあなたの素晴らしい香りを放つ器として、これからも祝してお持ち続けてくださるように。神様、どうぞ一人一人様々な課題を抱えていますから、それぞれの心に今あなたが働いてくださって、その問題ではなくて本当の勝利を与えてくださるあなたに目を向けて、そしてあなたの御言葉にしっかりと信頼を置いて歩む信仰者として、どうぞそれぞれを導いてください。神様、どうぞあなたがお一人一人の心に御業をなしてください。必要はあなたがご存知ですから、どうぞそれぞれの心にあなたの素晴らしい御業をなしてくださるように、すべてのことを委ねることができる、こんな幸いをいただいていることに感謝をします。ご婦人方をあなたが豊かに祝してくださるように、そしてまた男性たちも同じようにあなたが祝してくださって、女性だけでなくあなたを愛してあなたに喜んで従う者として歩んでいくことができるように、一人一人の上に神様、あなたの素晴らしい祝福を与えください。この御言葉を感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。